福井の証、中野健二。皆さんおはようございます。
おはようございます。
お話しさせていただきます前に、証の中でおじさんおばさんと書いておりますのは、今は大阪におられます小川紀子さん、恵美子さんで、弟と書いてありますのは中野浩二のことです。私がイエス様のことを初めて聞いたのは、オバマの聖ルカ幼稚園の時でした。聖ルカ幼稚園で園長先生がイエス様が十字架にかかられた格好をされて、私に触らせてくださり、イエス様がお生まれになってから十字架につけられ、復活され天に昇られるまでを簡単にお話ししてくださいました。イエス様が何も悪いことをしていないのに十字架につけられ、そのことによりケンジ君の罪が許されたのです。これからは悲しいことや辛いことがあったらイエス様にお祈りしなさい、そうすれば聞いてくださるからと言われ、お祈りの仕方を教えてくださいました。しかし嘘のお祈りをしたときは、そんなことをしてはいけないし、神様が見ておられるからと言われました。園長先生は私に十字架につけられる格好をしてくださるとき、長くイエス様にお祈りされました。その内容を思い出してみますと、十字架に触ったり、まして十字架に背中を向けてイエス様が十字架にかかられた格好をするのはいけないことですが、そうしないとケンジ君とコウジ君が目が見えないので、わからないのです。しかし、目の見えない子供にどのようにして教えたらいいかわかりません。しかし、ぜひ教えてあげたいので、一度だけですので、神様お許しくださいと真剣に涙声でお祈りされました。この先生は本当に私にイエス様のことを伝えたいなぁと、思っておられるのだなと思いました。今もあの十字架の手触りは覚えています。そのことが忘れられず、福井の盲学校に行き学んだ15年間、小学校低学年の時は両親家族といられない悲しさからお祈りもしました。またラジオでの福音放送も聞きましたが、だんだん祈らなくなり、進路や人間関係で悩んだりしたときお祈りするぐらいでした。しかし神様はどうかで私を見ていてくださるのだからと思い、どんなことにも真面目に取り組み、嘘をつかず正直に学生生活を送りました。また小学4年のとき、おじさんおばさんより点字の聖書をいただき、一度教会に行きましたことを覚えております。やがて盲学校を卒業し、その年両親や多くの皆様に助けていただき、弟と治療院を開業しました。そしてその年の12月、私はおじさんおばさんの自宅でのクリスマス会に出かけました。そこで統一教会から救われた方々とお会いしました。私は自分も目が見えないけれど、統一教会から救われた方々のお話をお聞きすると、大変な苦労や悲しいことなどもあったのにと思いました。私が生まれてから今までのことを思い返し、統一教会から救われた方々の気持ちも少しはわかるなと思いました。皆様は熱心に賛美し、牧師先生のお話を真剣に聞いておられました。それで私は教会のクリスマスにも行っていました。そしてそこで生産式の言葉を聞き、聖ルカ幼稚園のことを思い出しました。それからしばらくして卒業日と翌年2回受けた新旧の国家試験が不合格になりました。私は視覚障害を持って仕事をし、生活をしていく上での不安などがあり、教会に行って心機一転頑張ろうと思い、1995年4月に教会に寄せていただきました。今思い返してみますと、おじさんおばさんが私と弟が教会に行き信仰を持ってほしいとの熱心なお祈りや、当時の千恵子先生や教会の皆様のお祈りのおかげだと感謝いたしております。 そして仕事を通し自分の力では何もできないことに気づき、その年の9月10日にイエス様を私の心に受け入れ、生活も仕事もできたらと思い、西名千恵子先生から洗礼を受けました。その時の洗礼準備会でイエス様が私の罪のために十字架につけられ死なれたこと、そのことにより私の罪が許されたこと、そして私は一度イエス様に許してもらってもまた罪を犯してしまうので、その都度悔い改めのお祈りをして罪を許していただきなさいと言われました。そこでこれまでの私の罪を千恵子先生の前にお話しお祈りしていただきましたとき、心が軽くなりました。洗礼式のことは今でも忘れられません。千恵子先生は私に礼拝を守る大切さを何度も教えてくださいました。礼拝を守らないとイエス様から離れてしまうと言われました。そして一度礼拝を休もうとした私と弟を家まで迎えに来てくださいました。その時千恵子先生は私と弟に礼拝の準備などがあって大変で、毎回車でおばあまでは来られないけれど、ケンジ君とコウジ君に礼拝はこれほど大切なんだと分かってほしいから今日は迎えに来てあげたと言われました。千恵子先生が来られた時はびっくりしました。その時のことが今も教会に行けている原動力になっているなと思います。教会に行くまでの私はわがままで自分勝手で人を傷つけてしまうこともよくありました。教会に行くようになっても私はそれほど変わらないと変わらないかもしれません。しかしイエス様にお祈りするようになりました。それで他の方々との接し方が少し変わったのではないかなと思います。私は3年前から福井県の視覚障害者の役員をしております。その中で私とは立場や考えの違う多くの皆様方と出会いお話しすることができました。しかし信仰の面から申しますと、日曜日の礼拝と重なり役員という立場もあり、クリスチャンという立場もあり、両立を考えるときどうしようかと思い悩んでおります。イエス様はどんな時にも私にとっての最善の道を示してくださると信じ、日々神様にお祈りし信仰に立って歩んでいきたいと思います。そして私自身も含め障害者の生活の安定と福祉向上のためにお祈りし活動できるものとなりたいと思います。未熟な私のためにもお祈りいただければ幸いに存じます。最後に私の好きな御言葉を書いて終わりにさせていただきます。この御言葉は私が教会での伝道集会の準備をしている中で福音放送を聞きましたとき与えられました。私のようなものでもイエス様のそばにいつでも休ませていただけるのだなと思うと心が軽くなった感じがいたしましたので、私の一生の御言葉にしたいと思いました。マタイによる福音書11章28節から30節、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、私は柔和で心の照り下ったものであるから、私の首輝きを負うて私に学びなさい、そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう、私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからである。ありがとうございました。